本日は敗戦から72年を経た今、戦後の教会の伝道政策へのこだわりから解放されて、教会を立て直そうというお話をさせていただきます。早稲田大学を卒業したある青年が、父親の勧めを受けて小売店ジャスコに就職しました。三重県のジャスコ四日市店で働き始めたのでしたけれども、1年も経たないうちに9ヶ月で仕事が嫌になって辞めてしまったそうです。東京に戻って半年間友人宅に居候させてもらった後に、ついに山口県宇部市の実家に戻って家業を手伝うようになったということです。典型的なダメ男の話かなというふうに思ったんですけれども、そうではありません。その青年は今はイーオンと呼ばれていますけれども、当時のジャスコの家庭雑貨店、雑貨用品売り場で9ヶ月働く間に、そのジャスコの経営哲学というのをとっても気に入って、それを吸収したということです。そして家業を手伝うと言ってもですね、メンズショップ小郡商店という紳士服のお店の経営を親に任されたということで、従業員8名を率いる立場として家業を手伝ったということなんです。しかしながら従業員の方々は、この紳士服も知らなければ小売業もろくに知らない、この20代前半の若い経営者、彼の理想とかですね、経営哲学を一生懸命聞かれたはずなんですけれども、ついに嫌気がさして8名のうちの7名が辞めてしまったということなんです。そしてこの若者とは誰かというと、今ときめくユニクロの社長の柳井正さんのことなんです。で、柳井正さんはその時一人で仕入れから販売から人事から経理から全部をこなさざるを得ない。で、必死に働くうちに自分の足りなさに気づき、そして少し謙遜さを身につけて、自分の店に出入りする取引業者を捕まえては自宅に泊まってもらって一緒に食事をして、多分お酒も召し上がったかもしれませんけれども、男性向けのスーツっていうのはどうやって売るのかというのを取引の相手から学んでいったということだったんです。そして彼が気づいたのは、スーツの販売は接客業で決まるということです。多分男性のお客さん、ここにいる我々もそうだと思いますけれども、スーツ買いに行ってですね、自分のスーツなのにであるにもかかわらず、何を選んだらいいのか、何が似合うのか、ちょっと自信がないと思います。それで、店の方にですね、お似合いですねって言われるとつい買っちゃうんですよね。そういうことで9割方って書いてあったと思いますけども、10割近い買ったかもしれません。そういうふうにお似合いですよって言うと売れるって言うんですよ接客がものを言うと。で、それに対して、カジュアル、ポロシャツとか T シャツとかでしょうか、ジーンズもそうかもしれません、物さえ良ければ接客もいらない、みんな買っていくって言うんですよね。で、柳井正さんはもともとが内向的な性格でしたので、自分には接客じゃなくてこういうカジュアルの方が合ってるということで、そこに自分の人生をかけたわけです。これが当たって今ユニクロという会社になっています。で、これが半ばダメになったメンズショップ小郡商事の立て直しというか、柳井正さんご自身の人生のやり直しについての秘話です。 ユニクロといえば我々にこう親しみのある衣料品店ですので、我々にとってはいい店なんですけれども、まあ、従業員の方々にとっては新入社員がだいたい5年後には8割以上辞めていくという店だそうですので、ちょっと厳しい会社かもしれません。しかしこのような会社の立て直しとか人生のやり直しという話に関しては非常に困難なチャレンジを乗り越えてきたというわけですから、人を捉えて話さない部分があります。本日のゼカリア書というのも先週から取り上げさせていただきましたけれども、ユダヤ人国家の信仰の立て直しのに関しての予言、神様の御言葉です。繰り返しますが、70年バビロン捕囚ということで、ユダヤ人は紀元前の6世紀の話ですけれども、バビロニア、その後ペルシアの国にとどめ置かれましたけれども、紀元前538年、ペルシャのキュロス2世が帰って私のために神殿を建て直しなさいという命令をユダヤ人に下し、そのエルサレムに帰らせるんですね。で、帰らせてから約20年経った時、紀元前の519年頃の話が本日の箇所です。一枚めくり、手前の方にめくりますと、ハガイという預言者が現れて、それも同じ時期、ダリオスの2年という時期の話ですけれども、預言者ハガイは神殿の再建について語られたのに対して、ゼカリアは同じ年にユダヤ人の悔い改め、そして神様との関係回復について語られました。先週はゼカリア1章第1の幻から、神ご自身がユダヤ人との関係を劇的に回復させてくださるというお話でしたけれども、今日は第2章第3の幻から学んでいきたいと思います。2章の5節6節、私が目を止めてみると一人の人が計り縄を手にしているではないか。あなたはどこに行かれるのですかと尋ねると、彼は私にエルサレムを測り、その幅と長さを調べるためですと答えた。このように記されています。測り縄を手にしてエルサレムを測り、その幅と長さを調べるというのは、エルサレムの町を再建するその図面を描くために必要な準備についてです。建物を仮にですね、建物を建てるという場合にですね、建築家は何をするかというと、まず設計図を描く、図面を引いてから建てるわけですけれども、そのためには現場の下見と測量が欠かすことのできない働きとなってきます。例えばですね、この建物を建てるのに周りがどんな状況なのか、これから隣にどんな建物が建つのか、そういうことを考えないと、この建物だけですね、ギンギラギンに建てたとしても輝かないわけです。ですから周りとの調和をの上で良い建物は建ちます。ですからまず現場の下見が大事、そして大きさ、その設計図、図面を書いてですね、大きすぎたら入らない、小さすぎたらチャチになってしまうということで、測量をしてその大きさがどのようになったらいいのかというのを調べなくてはいけない。測量も必須。そしてこのようにエルサレムという宗教都市の建て直しをするときに、まず一人の人が計り縄を手にして、そしてそのエルサレムの幅と長さを調べるというのはとても大事な作業だったわけです。こうして神様ご自身がユダヤ人との関係を劇的に回復させるために、神様ご自身が準備をされているということをゼカリアは知らせてくれた、つまびらかにしてくれたわけです。2章7節から9節、 私に語りかけた御使いが出ていくと、別の御使いが出てきて迎え、彼に言った。あの 若者のもとに走り寄って告げよ。エルサレムは人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなる。私自身が町を囲む火の城壁となる、と主は言われる。私はその中にあって栄光となる。この御言葉がユダヤ人にとってどれほど大きな祝福の約束であったかと思います。エルサレムが人と家畜であふれる、今は廃墟に過ぎない、いや廃墟にこうちょっと手が加わったぐらいの、この町に人と家畜があふれるんだ、そう神様は約束されました。人と家畜があふれるためには、もしそこに人がたくさんいたとしてですね、周りの土地にたくさんの農作物が実らなければ、その人口やまた家畜を支えることができませんから、周りがとても豊かになって、その穀物食物を町にいる人と家畜が消費する、都市とその地域とかです、地域がとても良い循環を、良い関係を結んで循環の関係にある、循環が成り立っているということが分かります。なぜかというと都市というのはですね、日本人の感覚とちょっとずれてるんですけども、石畳が敷かれていまして、畑がないんですね。昔、明治時代に、江戸の東京の真ん中に畑があったっていうことはありましたけど、中東とかヨーロッパの都市には畑がない、石畳で実力行使ができない場所になっています。ですからその周囲が、この地域全体が祝福されて豊かになっているということが分かります。そしてエルサレムは、先ほど昭恵さんに読んでいただいた通り、城壁のない開かれたところになると神様が約束してくださっています。もう今から、2500年以上前の話ですから、町には城壁がなかったら、この町の人たちはこう自分たちの命を守れないというのが常識だったんですけれども、そこがなんと、この後にも書いてありますけれども、神様ご自身が町を囲む火の城壁となってくださるわけですから、町に城壁がいらない、安全になる。そして城壁がないから土地の広がりがあるので、大きな町に、今のどこの世界の都市も同じですけれども、城壁がないので横にどんどんどんどん広がって、神様の祝福が豊かに現れる、そういう場所になるというふうに約束されています。詩篇の125編の2節を見ますと、このようにあります。山々はエルサレムを囲み、主はご自分の民を囲んでいてくださる、今もそして常しえに。主はご自分の民を囲んでいてくださる。神様ご自身が敵からこの住民を守ってくださるので、住民は安心して暮らすことができる、何の心配もいらないということが分かります。かつて創世記の3章の一番最後を見ますと、神様がアダム、堕落した、自分に背いたアダムをエデン、快楽の園からこう追い出して、そこに二度と入れないようにされたという記事が出てきます。エデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれた、書かれています。それは人間が死ぬべきものに変えられたのに、命の木に至る道に入られては困るからでした。しかしこのゼカリア書の2章では、敵味方の関係が逆になっています。創世記3章ではアダムが敵とされていましたけれども、ゼカリア2章では救い主の到来を信じるユダヤ人が内側に入れてもらえるためになった、命の木に至る道に導かれて、町を囲む火の城壁の内側に、入れられ守られているという約束が 2章に記されています。さらに素晴らしいことは、主なる神様がエルサレムの町のただ中にあって栄光となってくださるという事実です。旧約聖書端から端まで見ますと、神様が自分たちの町のただ中にいらして栄光となってくださるというのがどれほど大きなことかというのが、旧約聖書全体を見ると分かります。今の新約の私たちの時代は、神様が自分の心の中に住んでくださって、救い主イエス・キリストを指し示して自分の渇きを癒してくださるというのは新約時代では当然のことですけれども、旧約の時代はそんな簡単なことではなかったのです。神様の御臨在に触れることができるというのは、エルサレムの神殿の中の一番奥の至聖所というところでしか体験することができませんでした。レビ記16章に書かれている通りですけれども、そこに入るのは年に1回、ユダヤの民のイスラエルの民の代表者である大祭司が自分の体を完璧に清めた上でそこに入ることができるという、極めて稀な出来事だったんです。そしてもしその身を清めて、清めきれていなければ、レビ記10章にあるナダブとアビフのように主の御前で即死してしまうという危険を伴っていたものです。非常に大きな緊張を伴って人は主の御前に進み出て、その臨在を感じることができた。しかしゼカリア2章の預言では、神様がエルサレムの町の中にあって栄光となられる、つまり身が完全、私たちの体が完全に清められているという前提の上で神様がの御臨在が自分たちの目の前に現れるという祝福を約束しているのです。で、そもそもの話をさせていただくと、何度も申し上げますけれども、人はそのこのような神様の臨在に触れることができない、イエス様を受け入れなければ触れることができないので、心の中どっかが満たされないというものを抱えながら毎日過ごしていますので、時に異性との夜の交わりを求めたり、時にギャンブル、時にお酒、薬物を求めたり、強い刺激を求めて、なんとか自分の乾いた心を満たそうとしてしまうのです。しかしそれがどこに行けば満たされるのか分からず、まさか教会にあるとは知らず、世の中の人たちは自分の人生を浪費してしまうわけです。しかしイスラエルの民はこの約束に従って、自分たちの心が満たされて、自分たちの賜物が完璧に生かされる、そういう人生を歩む時が来るというふうに神様から約束をもらうことができました。このような神様の栄光に触れるというのは、人間にとって最高の幸せにあたります。そのような幸せは、私たち人間の努力を通して得るものではないということが聖書からわかります。どうなるかというと、神様ご自身が先に備えてくださるというのです。神様が先に働きたもうて、私たちはただそれを受け取るのみである。これがキリスト教の神髄です。ユダヤ人は自分たちの祖国を失い、外国に連れ去られて70年忍耐を積み重ねましたけれども、ついに時が満ちて、神様ご自身の手によってエルサレムに引き戻され、神様ご自身の手によって神様の栄光を味わうようになる、そのような素晴らしい約束がゼカリア2章に記されています。私たちは出エジプトの民が、出エジプト記15章で神様が勝手にこう紅海を割ってくださって、 イスラエルの民はそれをただ静かに落ち着いて、その救いを見ていればよいということであったのと同じように、私たち自身も神様がしてくださる救いをありのままに落ち着いて静かに受け入れればいいと、それによって神様の栄光を味わう、見ることができるというのが聖書が教えてくださる祝福の法則です。私たち新約時代になってこのような御言葉が私たちに及んでいるということを改めて認識したいと思います。ここから日本の教会の話を少しさせていただきます。もう何度もお話をしてしまったことですので、今さら聞かなくてもということが何度もいくつも話出てくると思いますけれども、恐縮ですけれども、戦後70年を経た今、バビロン捕囚70年を経たユダヤ人と同じように神様は私たちを祝福してくださるんではないかというふうに私自身感じております。世界の宣教のために日本の民族、日本に住むこの住民を用いてくださるんではないかと、私のみならず多くの宣教師が感じ取っています。この住民を憐れんで教会の礼拝を神様が立て直してくださる、その中にあって神様ご自身が栄光となってくださる、そういう時が来ているのではないかと感じています。先週は敗戦から72年を経て神様が教育学校を立て直してくださるのではないかという話をさせていただきましたが、今週は教会を立て直してくださるというお話です。昨年の8月、創価教会の招きの言葉はゼカリアの8章13節から次のような御言葉をいただきました。あなたたちはかつて諸国の間で呪いとなったが、今や私が救い出すので、あなたたちは祝福となる。恐れてはならない、勇気を出すがよい。神様が私たちを救い出して、アジア諸国のみならずアメリカやヨーロッパに対しても祝福となる、そういう働きを準備されているのではないかと感じています。信仰生活というのは波乗りのようだと感じています。教会生活がどうしてサーフィン波乗りなんだろうか、軽々しく聞こえるかもしれませんけれども、要は神様がこれからどっかに波を起こされようとされているわけですから、私たちはその波がどこに起こるのか、どちらの方向に進んで波に乗ったらいいのか、それを日々の祈りやこうディボーションの御言葉に触れ、親しむときに感じ取ればいいわけです。つまり何か大きな見業が起こるというときには、人間的な常識では自分たちがバカ力を発揮してこう奇跡が起こるということを思いますけども、神の国ではそうではなくて、神様ご自身がなさってくださるので、準備されているので、私たちはその方向に進み踏み出しさえすればいいということになるのです。このようなことはルカの5章、新約聖書で言うと夜通し漁をしたが何も取れなかったペテロに対して主イエスがおっしゃった御言葉から学びたいと思います。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいというふうに主イエスはおっしゃいました。その晩一匹も魚が取れなかった漁師、プロの漁師に対してイエス様はこうおっしゃったのです。お言葉ですからというふうに従ったペテロに何が起こったか。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになったというふうに記されています。もし私たちが同じように主イエスの御声を聞き分けるのであれば、 私たちはその指示に従って踏み出すだけで、このような素晴らしい奇跡が起こるわけです。御声を聞く能力を高める、主イエスの御声に敏感になるということが私たちの信仰生活での目標です。しかしその御声は毎日聞けるとは限りません。何日しか聞こえない時もある。人によっては何年も聞こえない時もある。しかし主イエスは時に御声を響かせてくださいます。いや、頻繁に御声を響かせてくださいます。私たちはその声をキャッチするのです。私たち日本の教会は戦後間もなくからですね、アメリカやカナダの教会からたくさんの支援を受けることで豊かな教会になることができました。日本の多くのキリスト教の学校は戦後の焼け野原から立ち上がるときに北米教会からたくさんの献金をもらうことで校舎を建て直し、また英語教育に関しては宣教師を受け入れることで、それも彼らが全部お金払ってくれたわけですけれども、英語教育を立て直すことができました。教会に関しては地方の伝道、例えば北海道の道東地方とかであれば、カナダがの教会がお金を出してくださって開拓伝道を手伝ってくれました。1年目には5万円の献金、2年目には4万円、3年目には3万円という形で5年間支援を受けて自立教会になるというプログラムもありました。またさまざまな伝道をするときにアメリカの教会のやり方がそのまま日本で適用されました。世代別、男女別の伝道ができました、なされました。今多くの教会に青年会があり、壮年会があり、婦人会があるというのはそのような伝道政策の名残であるだろうと思います。礼拝についてもアメリカの礼拝をほぼ完璧にコピーした礼拝を私たちが守っていると思います。ちょうど100年ぐらい前のアメリカの礼拝が今の日本の礼拝のやり方です。ですからアメリカ人の宣教師が来ると、あの懐かしい古き良きアメリカの礼拝を思い出すというふうに言ってくれると思います。しかし ところが私たち当の日本人の教会、私たち教会人はですね、礼拝といえばこれしかないというふうに思ってしまっています。丁寧な敬語を散りばめたお祈りとか、秩序正しい礼拝の式次第、そして由緒正しい賛美歌、私たちの賛美歌実はルーテル教会の賛美歌をたくさん用いています。500年前からの伝統を引き継いだ素晴らしい賛美歌になっています。そして説教はちょっと難しいけれども、もしかしたらありがたいかもしれない説教、何度も言いますけれども、一言で言うならちょっとお葬式のように厳かな礼拝、この礼拝が私たちの雛形、変えることの許されないかもしれないスタンダードとなっています。しかし世界を見渡すと、このような礼拝だけが礼拝ではないということが分かります。実は私たちの礼拝や伝道方法こそがユニークだったりします。例えば創価教会ですけれども、司式は6人の長老のローテーションになっています。受付献金奉献の祈りは全員、教会全員が当たっていきます。お花は西山勇さんと佐竹由子さんが半年交代でしてくださっています。婦人会が食事の尊いご奉仕をしてくださっています。これが私たちの教会の今の雛形になっています。ところが荻窪にあります東京台湾教会の方にこの前証しに来ていただきましたけれども、とても感心したのは、その教会は説教以外は誰が担当してもいいということで、奉仕者のリストができていまして、何月何日日曜日、説教は牧師がなさるわけですけども、詩式 総額、献金奉献、お花受付、全部空欄になってまして、事前にみんながこう自分の名前をこう書き込むわけですよね。ですから20歳そこそこの若い方がですね、詩式をしますとかですね、お花いけますとかですね、それがとっても良かったというふうにお話を聞きました。実は東京台湾教会、台湾教会自体は長老派の教会、私たち日本キリスト教団に勝るとも劣らない、スコットランドやカナダの長老教会の伝統を色濃く受け継いだ教会になっています。どうしてこんなに違ってしまうのかということなのです。神様は今私たちの教会を城壁のない開かれたところに変えてくださろうとしているのではないかと感じています。何か変えればいいということではなくて、自由に考えていいんですよということを学びたいと思います。長老派の伝統、日本キリスト教団の伝統、とてもいいものもたくさんありますので、そういうものを守りつつ、ある部分はもっと自由があるのだということに気づきたいと思います。で、そのために何をしようかということですけれども、例えば外国語の、国内の外国語の教会と交流を持つ、もしくは若い人たちを海外の教会との交流の会に派遣する、そのようなことです。他にもたくさんあると思います。例えば近隣の他教派の教会に代表者が行って、礼拝に出席するということでもいいと思います。全世界つつうらうら、教会もの名前も伝統も様々ですけれども、主なる神様は一人、信仰も一つ、そして、洗礼も一つです。すべてのものの父である神は唯一でいらっしゃいます。外国の教会、外国語の教会、そして国内の他教派の教会と何らかの交流を持つことで、自分たちもっと自由に考えていいんだ、そのことを通してより豊かな礼拝、より豊かな信仰生活を持って、そしてより周りの若者や地域の方々に対して魅力的な教会に、もっと魅力的な教会に生まれ変わることができるのではないかと、そのような教会をすでに神様が備えてくださっているのではないかというふうに感じています。神様は多様性を愛されます。全世界には70億人を超える人間が住んでおりますけれども、一人として全く他人のコピーという人間は存在しません。一卵性双生児でさえ賜物も関心興味も違っています。世界には72億種類の別々の人間が住んでいるわけです。教会の礼拝や伝道の方法、ものの考え方に関しても多様性があってもいいと思っています。もし私たちが意識的にその多様性を削ってしまっているのであれば、注意が必要だと思います。同盟キリスト教団の、例えばですけれども、土浦恵みという教会では、イースター、命が、死から命が生まれるというイースターの礼拝でですね、外から蝶々を捕まえてきて礼拝堂にですね、蝶々を放ったということです。また、多様性という意味では、例えば生産式で言うと、隣の韓国ではパンの代わりにカステラを食べるんですね。それでブドウ酒が手に入らないような国では、ブドウ酒以外のなんかジュースを、白いジュースをブドウ酒の代わりに飲んだりしています。神学的には生産式のブドウ酒というのはブドウでなければいけないという制約はありません。日本であればもしかしたら、やらなくてもいいですけど、お抹茶立ててそれをブドウ酒にしての代わりに飲んでもいいかもしれません。主は言われました。あの若者のもとに走り寄って告げよ。 エルサレムは人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなる。私自身が町を囲む火の城壁となると主は言われる。私はその中にあって栄光となる。神様が私たち日本の教会を立て直してくださいます。いろんな教会と交流を持つことで、神様が備えられたその礼拝の豊かさ、伝道の豊かさを共に実現していきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは先を進まれ、すべてを準備される方です。私たちはそれをただ落ち着いて受け取るだけです。あなたが多様性豊かな教会を備えてくださっていると信じています。どうか私たちに知恵をくださり、長老会が良い議論の場となり、素晴らしい礼拝を見出していくことができますように、創価教会を祝福してください。どうか地域の他教派の教会や、また日本の外国語の教会との交流が進みますように、そして若い人たちを海外の教会に派遣することが叶いますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。